さて、大人ウォーク2年目突入ということで、
はい、
まあ5月もね何回かこう重ねてきたわけですけれども、はい、いよいよ今週は新しい顔、
はい、
もう皆さんご存知と思いますけど山口大学が仲間入りなわけですよ、
は
い、
そうなんです、
ね、大人だって勉強しようっていうことが、まあ、最初のきっかけだったんですけれども、4週目は山口大学のさまざまな話題をお送りしていいこうと思うわけですね。
はい、
栄えある第1回目は、
第1回目は
なんと、
はい、
学長登場。
わ
学長丸本拓也学長にお話を55分間
わ
どうやってきました。
なんかもう緊張してきました私、
ね、
ちょっと楽しみで、
ねまあ、そんな気持ちで伺ったんですけれども、はい、中身はさどうなったのか聞いてのお楽しみということ。あの山口大学というですね、非常にもう何でしょうか、あのいわゆる大学の一番山口県の中では最高峰にいらっしゃるその大学にですね、番組の大変スポンサーについていただけるということになりまして、
はい、
第1回目ということなので、これはぜひ学長にお話を伺わなければならないと思いまして、うん、本日はあの学長室までお邪魔をしてしまいまして、
いいえ
今日はありがとうございます。いろいろとよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
普段ラジオなどはいかがなんでしょうか。
そうですね、最近はもうラジオを聞く暇がなかなかなくなりましたですね。
あ、なるほど、
もうテレビもそんなに見る時間がありませんけれども、あのテレビなんかでも僕が見るのは主にニュースが中心でございましてね、
はい、
あとは僕はあのスリラーだとか、はい、サスペンスとか好きなんですよ。
そうなんですか、
若い頃はもう映画ファンでございましたね、
はい、
たくさん見たもんですから、うん、スリラーがあると見たいということでスイッチをつけるんですが、終わる最後まで見た試しがないような状況で、
なるほ
ど、いつの間にか寝てしまうそういう状況なんですね。
でもそれはなんかわかる気がいたしますけど、あのお若い頃のその青春時代は、
はい、
例えばそのラジオとの関わりっていうのことはあったんでしょうか。
青春時代はあのまだテレビがありませんでしたので、はい、やはりラジオをですねよく聞きました、
はい、
でもあの学校に行ってる間は聞けませんので、うん、僕がそうですね子供っていうのは小学校の頃ではですね、皆さんはもうご存じないと思いますけど笛吹き童子だとか紅クジャクだとか言ってね、ちょうど6時ぐらいから子供向けの番組がありましてね、それをもうどんなに外で遊んでいても6時近くなったら家に帰るという、
なるほど、
そういう経験がありますね。
そうですか、例えばそのラジオ その番組に向けてリクエストなんてされたことって、
はい、それはありませんね、聞くだけでした ね、
そうですよね、うん、でも音楽なんかはやはり聞いてらっしゃったりされたんですか。
まあ、音楽はあの自然にかかってくるものを聞くというぐらいでね、自分でこうリクエストしたり選択することはできませんでしたので、まあ、かかるものを聞くという程度でしたね。
ちなみにあのラジオに出演なさったことというのは
ありませんね。
じゃあ今回が初めての経験ということになりますか。
そうですね、まあ、あの大学では学生 の、 その放送クラブみたいなのがありましてね、はい、あの七夕祭だとか学園祭の時に学長に来て何か喋れということで話をしたことはございますけど、正規の番組でお話するのはこれが初めてでございます。
光栄です。
いや、こちらこそもう緊張してますけど、
あのお声をなさっていると先ほどからあの感心しておりましてですね、はい、今日多分あのこのラジオを聞いてらっしゃる皆さんがですね、いいお声だなと多分皆さん思ってらっしゃると思います。
ああ、そうですか。まあ、あの放送を通してね、自分の声を聞いたことがないもんですから、はい、分かりませんけども、昔からあの声は大きい方なんですね、
はい、
そして少しずつ年を取ってくると耳が遠くなってきてますので、自分では気がつかないうちにね、
はい、
大きな声でどうも喋ってるわけ
です。そうですか、
はい、
いやでもとっても滑舌も
よ
くていいお声をなさってますので今夜は楽しみにしておりますので、はい、ではどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
さて、まあ、山口大学ということなんですが、まあ、私実はですね、はい、あの昔本当に子供の頃ですけれども山口大学附属小学校に通っておりました。ですから、
あ
の本当に身近にですね、はい、山口大学というのはもうずっとこう感じながら育ってきているんですね、
うん、
で、まあ、年齢も年齢なので、ちょうど私は小学校の頃はですね、こちらに大学があったのではなくって、今 の、はいはい、あの美術館のあたりにです ね、
ですね、
ありました、はいはい、であの実はですね、ピアノの私習っていた先生が山口大学の学生さんで、 多分教育のピアノだったんだと思うんですけれども、教えていただいたり、なんだかとっても身近に感じているんですけれども、山口大学のこの在り方といいますか、特にこの4年間というのは、大変な時期を過ごしていらっしゃったかと思うんですけれども、まずはその山口大学というこの大学の在り方というのを、どんなふうに学長は感じていらっしゃるのか。
そうですね、私も実は山口育ちではありません、山口に来て今ちょうど37年目ぐらいになると思いますが、若い頃は九州で育ちました。で、大学を出て大学院に進んだんですけれども、ちょうど山口大学に奉職する機会を得ましてですね、来たわけですが、最初来た時には特に山口大学を意識したということはなかったんですね。たまたま職場が山口大学になったから来たという程度だったんですが、もう37年もいますと、私が一番人生の中で長くいた場所でございます。
そうですね。
でもね、本当にこの山口は住めば住むほど味が出る僕は町だと思っています。
本当ですか？
それでも今他の町に行く気がしない、そういう街なんですね。
うわ、嬉しいです。
で、特に私教育者であると同時に研究者でもありますから、ここで、そういうやはり日本や世界でも負けないような研究環境がないとですね、ずっと今までいなかったと思うんですが、その点でもですね、日本でも有数の僕は大学だ、また環境が整っていると言いますかね。
なるほど。
それは大学だけではなくて、地域の人方もですね、人たちも大学というか学問をする人を大事にする雰囲気がある町だなというふうに考えております。歴史的にですね、吉田松陰という有名な学者がおられたんですが、そのもっと以前から大内文化があり、で毛利が萩に入りましたけども、それ以後のですね、その皆さん方が学問を勉学をして、徳川幕府を倒すという一つの目的はあったのかもしれませんけれども、皆さんが本当に切磋琢磨してね、勉学に勤しんだ伝統が、山口大学そのものが長州藩ではありませんけれども、そういう伝統が脈々と息づいていると、約あと 4,5 年しますと200年になる。1815年がスタートだそうでございます。で、この歴史はね、東京大学が300年以上あるんですが、その次が東北大学200年以上ありますけども、うちがやっと今度200年になるんですが、日本の国立大学の中では3番目に古い大学になるんですね。
そうなんですね。で
これも私がここに来て初めて分かったんですが、そういうその地域やそのこの山口長州というところの伝統がね、脈々とずっと息づいてる。そして吉田松陰先生の以後は長州ファイブと言われるね、日本の近代化を引っ張った人が育ってるわけですね。そういう長州ファイブのようなチャレンジ精神とですね、勇気を持って社会に貢献できる人材を育てる大学にしたいと、そういうふうに私は学長になって特に強く思うようになりましたね。
あ、そうですね、
はい、山口大学の学生もですね、実を言うと地元から来ている学生は 24% ぐらいしかおりません。あと 75-6% は他県の学生なんですね。ところが来た学生が、多分数ヶ月もしないうちに山口の土地に溶け込んでですね、そのいいところ悪いところありますけども、それを吸収して、やはり卒業するときには山口大学を誇りに思うようなね、学生になっているのではないかと私は信じております。
なるほどね。ここにですね、発見し育み形にする地の広場というふうにございますけれども、今まさにそのお話をいただいたことが、この言葉の中にはしっかりあるなというふうに、今お話を伺いながら、監修していたところなんですけれども、
そうですね。この私どもの教育理念というふうに言っておりますけれども、これは法人化の前に実は作成したんですが、全学の委員の方が知恵を絞りましてですね、これを作ったわけですけども、私もいつも入学式にはですね、山口大学に入ってきたら教育理念がこういう簡単な言葉ですけども、発見し育み形にする地の広場だと、 じゃあこの意味はどういうふうに解釈するのかということでですね、うん、発見するっていうのは私は、自分を発見してください。
なるほど。
大学に入ってきたら自分はね、どういう能力があって、どういう特徴があって、どういう特性があるのかということを、勉学をする、あるいはスポーツをする、あるいは文化的な課外活動をする過程でね、しっかり自分を見つけてください。そしてその自分の中でいいところを育んでください。そして社会人になるまでにそれを何らかの形にしてね、社会に出てください。そのためには、まあ、やっぱり大学というところは自ら勉強しなければいけませんので、やはりしっかり努力をしてね、4年間、あるいは場合によっては6年間ありますが、頑張れば必ず 何かが見つかるはずだと。でそれをやる場所が町の広場、大学なんですよ。これは大学以外の場所では私はできないというふうに信じておりましてね、ぜひそういう学生に育ってほしいということを話してるんですが、学生も大変シンプルな言葉ですから、よくわかるというふうに言ってくれてます。ですから、まあこれを実際の4年間6年間を通して体現してもらうということですね。体験してもらう、そして自分で形にするということを、まあやってくれれば、まあカミソリのような切れ味はないかもしれないけども、斧みたいな強いたくましい人材にはなるよと言ったんですね。
そうですね、
学生はまあ斧になりたいと言っていますので、少しは効果があったかなと思ってるんですよね。
あ、そうですか。学長は大学が法人化になってですね、はい、山口大学だけではなくって、さまざまな大学でいろいろな工夫をされていると思うんですよね。でそんな中で山口大学もいろんなことにチャレンジをされていますね。
そうですね、うん、法人化して各大学が特色を出しながらね、その競争するという社会に入りました。それで各大学みんなそれぞれ地方を絞って自分の大学の特徴を出そうとしているんですが、何分その今までね、全国統一の方式でもって、できるだけその均一な教育と研究をする、ただ世界のトップレベルは目指すということで、東大や京大に負けないようにという、そういう意気込みで来たもんですから、急に特徴を出せと言ってもね、なかなか僕は難しいところがあったんですが、やっと今5年目を過ぎましてね、それぞれの大学のやっぱり特徴が出るようになってきていると思います。でその中で、私ども山口大学としては、やはり過去の歴史や伝統の中からね、特徴的なものはやっぱり伸ばしていくのが一番、たやすいといえばたやすいわけですね。でそういうものの中には他大学にはないものがたくさんありますから、それをやはり拾い上げていくということから始めました。ですけど、大学の一番の特徴はやはり、教育と研究と、それから社会貢献といいますか、そういう3本の柱がありますね。でその中でやはり、大学は教育をするためには研究をしっかりやっていないと教育ができないんですね。これがその小中学校や高等学校の初等中等教育と違うところでございます。ですから先生方が研究をやめてしまって、ただ自分の持っているものだけを教えようとすると、それはティーチングになるんですね。
あ、なるほどね。
ただ教える一方的に、はい、でこれではやっぱり発展しませんから、どうしても一緒に育つ、エデュケーションという言葉をね、むしろ英語でちょっと正確な解釈になっているかどうか分かりませんが、学生と先生が一緒になってね、育っていく、で、ボールをキャッチボールするという、質問を学生が投げればそれを先生がまた投げ返しながらね、共にやはり育つということを、大学の教育研究の基本にしようと思いました。それで、教える育つと書く教育じゃなくて、共に育つと書いて教育、これを我が大学の新しい一つの、精神的なね、バックボーンにしようというふうに私は思いました。でそのために、結局今までは先生方もですね、自分のアイデアと世界中から得た情報だけで仕事をするということだったんですが、今から先はもうそういう時代ではない、いろんな方と一緒に共同しながらね、研究の枠を広げていく。ですから今までの学部や大学間の枠を超えてですね、 先生方が教育や研究の枠を広げていかなきゃいけない、まあ、そういうことを始めたわけですが、まあ、やはりそういうのに取り組むときに最も素早い動きするのはやっぱり工学部なんですね。
あ、なるほど、
はい、それからまあ、医学部、理学部、農学部を含めて理系がやっぱり早いんです。
なるほどね。
それでまあ理系の先生方を中心に産学校連携、はい、まあ、これを特に全国の大学の中ではいち早く取り組んできたというのがうちの大学ではないかと思うんですね、うん、それでまあ法人化以後前後からですね、教育関係に力を入れたおかげで、まあ、教育改善の GP と言っておりますか、はい、グッドプラクティスというのがあるんですけど、うん、これにはもううちは14課題ぐらい通ってるんですね、
はい、
まあ、地方の大学ではトップクラスだと思います、うん、そういういろんなプロジェクトを組んで先生と学生が一緒になってですね、教育改善に取り組むということをやってきたものですから、はい、教育については多分私はまあトップグループぐらいは走ってるというふうに今思ってるんですね。ただ教育に比べて研究がまだやはり旧帝大に比べるとちょっとまだ負けてるところはありますが、まあ、全体 の大学ランキングなんていうのがありますけど、まあ、山口大学は今25番ぐらいですか、25番から30番ぐらいは走ってると思うんですね、全国で国公私立を含めて、はい、まあまあいいとこ頑張ってるじゃないのと言っておりますけども、まあ、そういうことでまあ、たくましい人材が育ってくれれば一番いいと思っております、うん、そして社会貢献をする、ね、
いや今のお話を、ね、伺っていたら学長がどんどんこう高揚なさっているのがはっきり分かります。だから本当に心から学校を愛してらっしゃって、そして学生や、ね、そして皆さんのことを考えてらっしゃるというのはもうすごく今、本当に手に取るように分かりましたので、いやいや、きっとこの放送を通じてリスナーの皆さんもこの思いが、ね、伝わったんじゃないかなと思うんですけれども、
まあ、そうならありがたいですが、まあ、昔の多分学長とですね、今の学長はかなりやはり違ってきてると思います、はい、
なるほど。
でもう学長が率先していろんなことをやらないとですね、みんなついてきてくれません、
はい、
ですからまあもう私今教育研究のメインからは遠ざかりましたけれどもですね、やはりそういう気持ちを表せるところはもう率先してやるということで、
はい、
学生にも必ず新入生には講義をいたします。
なるほど。
数は少ないんですけど、それから、まあ、研究もですね、もう一線退きましたけども、うん、いろんな学会などからも要請があれば出かけていって自分のまあ体験を含めてですね、お話しする、また利用していただくというようなことを、まあ、率先してやってるんですが、それが今一番大学だけではなくてどこのトップにもですね求められていることではないかなと思っておるんですが、
そう
ですね、まあ、大変忙しい毎日でありがたいことに病気をする暇がないという、まあ、そういう状況でございます。
なるほど、ありがとうございます、これまでは少し学校のお話だったりですね、真面目なお話でした、はいはい、丸本学長というのは一体どういう人なのかと思いましてですね、実はプロフィールもいただいて、いろいろとこう拝見をいたしました、はい、まあ、農学部ご出身ですよね。どういう研究をなさって、
農学部のですね、まあ、昔の学科でいうと農芸科学科というところなんです、はい、でそこはいろんな学科の中に講座がありますが、うん、私は土壌生化学というところなんですね、
はい、
土の中のことをいろいろやる、非常に地味な仕事ですけども、私が大学にいた時にですね、その分野に進む人は少なかったんですね。
おお、
みんなやっぱりいい会社に入れるところとか、日の当たるところを目指したもんですから、例えば発酵学なんていうのは非常に人気があったんですね。でビール会社だとか製薬会社とかたくさん行ける。で僕も微生物が好きだったもんですから、そういうところに行きたいなと思ったけども、クラスの3分の1以上の人がそこを希望するんですよ。あんまり人がたくさんとこに行くと目立たないんじゃないかと、数が少なくて僕が好きなようなことをやれるところどっかないかなと思ったら、そのまあ土壌学という範疇なんですが、そこにですね土壌微生物学、
うん、
微生物をやっぱり扱う部分があるんですよ。
なるほど。
でそれはほとんどその当時日本でもそんなことをやる人が少なかったんですね、はい、ですから私はよしここに行って仕事をすれば希少価値が出るんじゃないかと、そういうことを考えましてね、行ってみようと、
うん、
ただ普通微生物学というと微生物を取り出してシャーレで培養したりいろんなそのこの顕微鏡も見ることも可能ですけども非常にシンプルな系の中で勉強することが多いんですね、うん、ところが土の中っていうのはもう全く暗闇のブラックボックスみたいなもんで分からなかったんですよ。そういう非常にまだ人がこうやっていないことをやるっていうのは何か意味があるんではないかと思いましてね、うん、でその当時から少しずつ顕微鏡だとか染色法だとか、うん、いろんな手法が開発されていったんです、
はい、
で私もそこに行ってまだ日本には土壌微生物学講座というのはありませんでした。どこの大学にも東北大学に一つですねそういうことを研究する先生がおられました。で一応私がいました九州大学で初めて土壌微生物学講座というのが全国の国立大学で最初にできたんです。でその時に学生でいたんですね。
ああそうだったんですね、
それで、まあ、少しずつ研究の輪を広げたんですけども、山口に来た時はですね実はそういう講座がありませんでしたから、はい、私がパイオニアみたいな形で少しずつ進めたんですけども僕は土壌中の物質循環ですね、
はい、
物質循環をやってるのは微生物なんですよ、
はい、
それで微生物がどういうその物質循環の役割を果たしているのか、うん、そして物質代謝の量がどうなるのかっていうようなことを実は研究してた。
なるほど。
でそれが目に留まりましてドイツに2年ほど行きました。ドイツのですね、フンボルト財団というのがあります、はい、アメリカのロックフェラーと匹敵するような大きな財団なんですが、日本のちょうど京都だったと思いますけれどもそこの国際会議で私がこの山田でやった仕事を発表したんですね、うん、そしたら向こうの土壌生物学研究所の所長が来てましてお前面白いことやってるとしかも自分と同じような考えがあるから、はい、ぜひ来てくれないかと言って思いもかけずドイツに行ったんです。約2年おりました、
はい、
でそれまた帰ってきて大学でずっとその研究の輪を広げたんですが、まあ大変ありがたいことにそれを評価していただいてます、山田もそういうパイオニアの部分をですね、広げたということになりましたので、まあ、学者としても大変嬉しかったなと思っております。
ねはい、でもそういった方がいらっしゃるとまた学生の皆さんもまたそういうパイオニアの方に教えていただくっていうのはとってもいいチャンスですよね。
そうですね、まあ、喜んでくれてるかどうか分かりませんが
もちろん
興味はね喜んでらっしゃると思います。学生もそういうことは話を聞く場があまりありませんので、初めてそんな話を聞いたというふうに喜んでくれております。
あ、そうですか。
そして物質循環の方からだんだん微生物は今度は環境問題に関わりましたよね、
はい、そうですね。
それで今度は環境をいかに修復するかという方向にどんどん入って、うん、そっち本当は私の専門じゃなかったんですけども、環境修復のための緑化だとか、土砂崩れを止める方法とか、そういう方向にどんどん研究が進んだんですね。
なるほど。
でまあ雲仙普賢岳だとかいろんなところでやりましたもんですから、それもまた学問の広がりっていうんですかね、
はい、
そういうことがこういう田舎にいてもできるということなんですね。田舎の方が雑音が入りませんから。
あ、そうですね、
自分と周りの研究者や学生とディスカッションしながらね、夢を広げることが可能だったなと私は思います。
なるほど。じゃあそのいい環境の中に、
はい、
これもまたタイミングよく。
そうですね、まあ苦労はしたと思いますけど、まあ仕事ですし好きなことですから、はい、特別辛く思ったことは一度もありません。
なるほど。
まあ、大変楽しかったですね。
そうですか。まあ、そんな研究をなさっている学長なんですけれどもちょっと気になっておりますのは空手、
はい、
7段にこれ本当ですか？
いまだにまだやってます。
そうなんですか。実際に
収録終わったらお見せしましょうか。
うわ、それはぜひ拝見したいです。7段っていうとずいぶん長くやってらっしゃる。
もう52年、うん、51年ぐらいやってますか。50年超えましたね。
私小耳に挟んで ですけれども、はい、山口大学ではどうやらその空手の、
はい、
部、空手部ですか。
空手部がありますね。僕は顧問教官をやっております。
そうですか、はい、じゃあ学生さんと一緒に。
もう最近はね、学生と一緒にやる暇がありません、
まあ、お忙しいですから ね、
自分で暇がある土日とか、はいはい、そういう時に練習をする。
あ、今でも練習なさってるんですか。はい、
それとか子供がね、近所の地域の子供が空手を習いに来ますので、
は
い、それを教えております。
まあなんと贅沢な。そうですか、
はい、今40人ぐらいいますかね、幼稚園も含めて。
そんなにですか。
紙ですよ。
あら、私たちはもう学長さんにお目にかかるっていうのですごく胸がドキドキしてたんですけれどもじゃあ子どもたちはまさかそんなお偉い方とも思わずに
知りませんか、
もうぶつかっていってら、はい、いるわけです ね、はい、そうですね。スポーツマンでいらっしゃるんですね。どうやらゴルフもなさってると伺いました、
はい、もうゴルフはね覚えたのが43からでして遅いんですけども、非常にこれも素晴らしいスポーツだなと、はい、大変行く暇がありませんけども、
ちょっとシングルだというふうに伺いました。
いえいえ、それはあの一番調子がいい時は80前後で上がってましたね。ですけど今はもう100前後でございます。
そうですか、はい、これもやはりゴルフも時々はお出かけになりますか、はい、
今年に 5,6 回ですかね。
あ、そうですか。
練習もせずにぶつけ本番で行っておりますけど、これもやっぱりイギリス人が考えた紳士のスポーツでしてね、非常にあの礼儀とか そういう教養を要求される、うん、しかも総合的な力を要求されるスポーツですから、うん、私は大変素晴らしいスポーツだなと思っています、は
い、スポーツマンでいらっしゃるんですよね。あのその他に例えば映画鑑賞であったりとかですね、はい、結構たくさん、なんか噂に言うとお酒も強い。
あ、強いというよりもですね私実は胃を切って胃が5分の4ないんですよ、
はい、
で固形物があまり食べられませんでね、
はい、
液体でエネルギーを取るということにしておりまして、
お酒がエネルギー源ということで、
はいはいはい、お米の汁ですから。
あ、なるほど。これはいいのやら悪いのやら少し気になるところではありますけれども、映画はどういう映画をご覧になったり。
映画ね、僕は、まあ、ちょっとねお見えになる前に少しメモしてみてたんですけど、私ね音楽もですね、私どもの時代は映画音楽をまず取り入れるというか好きになることから始まったような気がします、でも映画は私大好きだったもんですから、はい、テレビがなかったですけども週に必ず1度か2度は行ってました、映画に。土日はですね。
なるほど。
で今こうメモしてたんですけど、大いなるセーブだとかシェーンだとか、
シェーン、
荒野の七人だとかね、荒野の1ドル金貨だとか、まあ西部劇だとかサスペンスが好きだったもんですから、あのゲリー・クーパー、ジョン・ウェイン、ジェームス・ディーン、アラン・ラッド、リー・マービン、アラン・ドロン、ジャン・ギャバンとか、こういったもう亡くなっている方がほとんどなんですけども、そういう映画をですね、もう本当に高等学校時代は毎週。
ですか。いわゆる銀幕と言われている、はい、あの時代ですよね。
目が悪くなりました。
あ、映画で目がお勉強じゃなくてそうですか、いやでももう幅広い趣味をお持ちなのでびっくりしたんですけれども、その先ほど のお酒がお好きということで山口大学でお酒ができましたね。
はい、それもね、僕はあの、法人化して他大学はいろんなものをそのユニバーシティグッズとして作るようになりましてね、はい、でうちもたくさん作ったんですが、僕はぜひですね山口のお酒美味しいし、
はい、
うちの大学でもうなんとかお酒作れないかって言って、ずっと言ってたんですけど実現できなかったんですね、はい、で学長になったらねやっぱりね学長が言ってるからお酒作るかってなってくれたんですよ、で僕農学部出身ですから、
はいはい、そうですね、
農学部で斉藤の雫というね山口県の酒米を作って、お酒をまず作ってくれないかって言ったら広報も皆さん協力してくれて、あの私田植えもして稲刈りもしたんですけど、あの作ってくれました。でまずはね4号瓶を、まあ、2000本ということで作らせていただいたんですが、大変美味しいお酒ができてね、もう私山口の有名な五経や獺祭にも負けないお酒ができたと
本当にそう思います。純米大吟醸、はい、消臭学者というね、はい、私もいただきました。
あ、そうですか。値段がちょっと高いという批判を受けてるんですが、
いえいえ、
まあ、これだけ美味しいといいかなと。
また皆さんのこう、ね、それぞれ力を結集して作られたお酒ですから ね、
もう私も大変喜んでおります。
はい、ぜひあのいろんな方々に飲んでいただいて
継続したいと。
そうですね、
できれば本数を少し増やして、
はい、
もうちょっと
そうです、ね、ただあんまり飲みすぎませんように。
そうですね、
あの学長は特にお気をつけなさった方がいいかと思いますので、
はい、みんなからそう言われております。
はい、
微生物を扱う研究というのは大変あの地味な仕事ですから難しいんですが、特にあの一般の社会の方からのですね関心と評価をいただいたのは、まあ、特にあの雲仙普賢岳の噴火後の荒れ地をですね修復するのにいろんな方法があるんですけども、私どもは微生物の力を借りて、修復の期間を早めようということを提案いたしました。でその当時は、まあ、周りにいる人たちはそんな微生物を使っても ほとんど効果がないんじゃないかというような反応でした。だけど私はその大学の研究でずっとそういう成果があることを知ってましたので、まあ、現場でどの程度使えるかははっきり言ってまだ未知数でしたけども、普賢岳の荒れ地のところにですね、30センチぐらいの私どもが特殊に加工したバッグを実は落とした。でその中には種と植物の種と肥料と土の元になる基盤剤というんですが、こういうものとそれから菌根菌という菌を入れました。
菌根菌、
はい、大変響きがいい菌なんですがこの菌根菌というのはその植物の根っことですね感染して、で植物の根っこが生えないようなところ、入れないような小さな間隙にも自分の菌糸をどんどんどんどん伸ばして少ない養分を吸収して植物に与えるという、こういう機能を持ってるんですね、はい、で特に普賢岳はもう1300度の火砕流が流れたところで、うん、ほとんど焼け野原でしたし微生物も死んでました、ほとんどいなかったんですね。しかも粘土部分というのはもう雨で流れて砂の瓦礫の山だったんです、うん、こういうところでやはり微生物の力がいるなと思ってそれを入れた、まあ、資材を落としたんですが、5年でですねもう木が5、6メートル、もう場所がどこかわからないぐらいになったんです。
素晴らしい。で
その凄さをですねみんながやっぱり認めてくれるようになりました、
はい、
でその菌がですね本当に働いてるかっていうことを証明しなきゃいけませんよね。
ええ、
それを現地で証明しろって質問を受けたんです学会で、
はい、
でそのデータはその時持ちませんでしたから、私はどうしようかと思って、これはもう遺伝子解析するしかないんですね、
うん、
それで私は菌に遺伝子をマーカーを見つけるために遺伝子の専門家と協力してですねそれを見つけてもらいました。そしてそれを解析したんです。現地の私どもが透過した植物とそうでない場所の植物の同じ植物でどう違うかって、うん、私どもの落とした菌がちゃんと生きてました。それでこれは世界で初めての証明になったんですね。で私、まあ、それも契機になって、平成19年の日本農学賞をいただきました、
うん、素晴らしいです、
はい、もうこれ大変嬉しかった
いや普賢岳私も実はその後に参りまして、本当にあの悲惨な状態を見させていただいたんですね、はい、だから今お話を伺いながらとてもいい研究だなと思って、
はい、僕らがあの緑化の工事に行った時はまだ立ち入り禁止でしてね、はい、時間だけ何時間っていう許可をもらって入ったんですが、あのまだですね行ったところの近辺からあの湯気って言いますか、
シューッ
と、ね、上がってるんですよね。上はもうドームで、もう周りは全部焼け野原ですから、あのドームが落ちてきたらもう命ないよなという冗談を言いながらね、工事いたしました。
いや素晴らしい研究をなさっているんですね、はい、いやもうびっくりいたしました。
まあそれからその技術がやはりいろんなところにですね、使われるようになりまして、
そうで
しょう
ね、
沖縄の赤土流出防止、はい、だとか、まあ、台湾の泥岩地帯だとか、うん、韓国、中国、今みんなそういう技術をある程度世界中で使っていただいたらいいということで、私現地にも行きましていろいろ、まあ、指導を兼ねてやらせていただいております。
なるほど、もう世界中に、
そうですね、まあ、広がっていけばいいなと思っております。
そうですね、
はい、
学長からいただいたリクエストが、はい、カーペンターズということでした、はい、お好きなんですか、
は
い、
私もあの映画音楽も好きですが、今ちょうどあのカーペンターズさんが日本に来てるんですか。
そうなんですよね、
そしてそれの特集がちょっとテレビで紹介あったんですよ、うんうんうん、そして家内と一緒にテレビ見てたんですが、あれ僕らが青春時代に聴いた曲で、あの思い出に残る曲ばっかりだねっていう話をしたばかりなんですね。
なるほど。
そしてここであの大人ウォークで何か好きな曲もあればっていうご質問を受けましたので、カーペンターさんのあの曲は私どもがちょうどね、あの青春時代に流れてて非常にいいメロディーで記憶に残ってました。
なるほど。
ですからそれをですね、あの、まあ、どういう曲かっていうところまで覚えておりませんが、はい、ぜひですねおかけしていただけるとありがたいなと思います。
あの今お話に出てきました、あの奥様もとっても大切になさっているということをですね、ちょっと小耳に挟みました、はい、仲がよろしい、いいということなんですけれども、
私はあの、やはり家内のおかげでね、これだけ研究や、教育ができてますから、もうどちらかというと任せっぱなしでね、あの非常にいい主人じゃないと思いますけども、 家内がですね一生懸命やってくれてますので、まあ、助かっております、まあ、そういう意味では本当に大事に思ってるんですが、気持ちが伝わってるかどうかは分かりません。
この放送
いつも怒られてます。
そうですか。この放送ぜひ聞いていただいて奥様にはですね。
あ、そうですね、
でもよくお出かけになるとかって、
はい、
お二人で
何て言いますか、私どもドイツに2年いる間にね、
はい、
毎週末大体子供は置いて、
はい、
大人だけの時間っていうのを向こうの方は作るんですよね。それからまあ子供を一緒にっていう時はティータイムでケーキを食べながら一緒に、それも本当にもう毎週なんですね。あれがやはりいいなと。日本ではなかなか男性社会で奥様一緒に連れていくってないですよね。だけど我々はそういう体験をしたもんですから、だいたい週に1遍か2遍ぐらいは食事は外に行きます。
今でも？
はい、今でも。
素敵です。
いえいえ、まあ、家内はお酒があんまり飲めませんのでね、
はい、
ちょうど運転手代わりでいいもんですから、私は飲みながら食べながらということで、まあこれぐらいしないとストレスが解消しないんじゃないかと思ってます。かな
りね、でも研究もしっかりされ、そして、はい、まあ、大学のこともしっかり見届けられ、そして家庭を大事になさって、は
い、
パーフェクトですね。
いえいえ、もうつまらないとこだらけなんですよ。
いや本当に今日目にかかれて嬉しかったです。この番組は1年間ずっとありますし、はい、またぜひ今度はまた別のところでですね、
はい、
お話も伺えたらと思うんですが、はい、まあ、今日初めての放送です、
はい、
リスナーの方々にどうぞ、はい、学長からこの近藤山口大学さんのこのコーナーができましたので、
はい、
一言お願いできますか。
はい、まあ、こういうチャンスをいただいて大変喜んでおりますが、山口大学大変いい大学で、しかも山口市も大変いいところです。どうか一つ皆さん山口大学を受けていただいてね、またご父兄や保護者の方も一度お尋ねになられると、温泉もありますし大変いいところですから、今後ともよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
いや、どうもありがとうございました。
学長というと何でんだろうね、
ちゃんなんか
硬そうとか、
そう
ちょっと怖そうだなとか、
カチッとしたイメージかなと思ったんですけど、
でもそんなことな
く全然違うのよね。専門がやっぱり農学部という、はいはい、まあ、そういう分野っていうのもあるかもしれないんだけど、まあ、でもお人柄なんでしょうね、とってもソフトで、
はい、
いい方だったんですよね。
熱くってね、
いいです
ね。
で、一番意外だったのはすごいスポーツマンで、空手はすごい師範でね、はい、いらっしゃるわけですよ。そうそう、なんと収録が終わったら、
はい、
柔ら立ち上がり、マイクを外し、
まさか
肩を見せてください。ラジオなんでお見せできないんですけれども、
かっこよかったでしょうね。
風を切ってましたよ。シュッ本当にとっても人柄の
素敵ですね、
学長でした。まあ、そんな学長さんを率いる山口大学、これから毎月一度皆さんの耳にかかるわけですけれどもね、しっかり我々も聞いて勉強していきたいと思います。
はい、
さあ今夜のお相手は
夏希と
志保と
白松敦子でした。